Hello, this is Ricky speaking. Mac ユーザー歴13年のリッキーが Mac とライフワークで生産性を3倍にするテーマに、ライフワーク関連情報、Apple 製品情報、そしてたまに英語、タイ語学習情報について、Apple Podcast、Spotify、Note、REC、StandFP、Amazon Podcast など13のプラットフォームに同時配信中、リッキーの7分ライフワークラジオを今日も始めていきたいと思います。2020年10月2日6時25分の朝の東京から収録してお送りしております。今日ですね、お送りしますのは、ブログを本格的に始めたい人におすすめの本、ブログ術大全、ヨスさん、フローブロガーヨスさんの新書がリリースされ、昨日かな、一昨日リリースされましてたので、その本の紹介をさせていただきたいと思います。タイトルはですね、読まれる、稼げる、ブログ術大全。この何々大全ってなると、堀正剛さんのですね、ライフワーク大全とかを思い出すんですけども、非常に分厚い本になっております。351ページだったかな。351ページですね。1ページの本当に分厚い本になっていて、ヨスさんのですね、ノウハウが本当に全て詰まってるっていう感じです。めちゃめちゃなんか内容が濃い情報がいっぱい、ありました。これはヨスさんのメルマガですね。ちょっと私、メルマガを購読しておりまして、そこで本がリリースされますよっていうですね、号外のメルマガを見たのと、まあ、その前からちょっといろいろ、ヨスさんの方からですね、メールマガでも宣伝があって、まあ、ちょっと気になっていたので、ピックアップしてみました。これちょっと余談なんですけども、韓国にはヨス市という町があります。29.55 万人ですね。ヨス市という町があるみたいです。はい。この、ヨスさんのちょっと紹介なんですけども、香川県在住のブロガーさんで、バセ糖病を患い入院されている時に、病院のベッドでブログを始められたと。で、ブログですね、ヨスセンスというブログを運営されていて、また、それだけでなくて、英語情報ブログの英語日和というのの編集長もされていらっしゃる。一冊目の著書で、効率化オタクが実践する高速、光の速度のパソコン術をリリースされていて、その本も私ちょっと読ませていただいて非常に有益な情報でした。タイピングとかですね、いろいろと改善するポイントが見つかって、Mac ユーザーである私もかなりこう参考になる本で、今でも、書店に載って、結構、入ってますね。黄色い本でですね、パソコン効率化、効率化オタクが実践する高速パソコン術というタイトルになってます。あとは、ヨスさんのですね、この、性差別、ジェンダー問題に関する、私結構好きで、このブログのコラムをですね、よく読ませていただいて、おります。本当、ジェンダー問題とか、日本の教育の問題とか、ですかね。あと、まあ、本当にそういうところにすごく視点が鋭くて、ヨスさんのこのブログを見るとですね、なるほどなと思うことが非常に多いです。結構自分もジェンダー問題には関心があるんですけども、その自分の知り合いがですね、結構ジェンダー系もすごく戦ってる人がいて、その戦ってる人にですね、このヨスさんの記事をですね、いくつか紹介させていただいたらですね、結構ファン、ヨスさんのファンになってくださって、なんかこうジェンダー問題があると、これってよすってるよねみたいな感じですね。このヨスさんの、なんかヨスさんイコールジェンダー問題にこう、卓越した詳しい方っていうことで、よすってるよねっていう言葉が出てきたっていうこともありました。それからよすさんのこう記事、非常に視点が鋭くてですね、これから日本がやっぱりこう、ぶち当たるいろんな問題をですね、先を見て、なんかこう、提示してくれてるなっていう感じがいたします。はい。あとですね、このよすさんのですね、ブログ応援メールっていうのが、このめちゃめちゃすごいいいんですよね。全50回のブログ応援メールっていうステップメールなんですけども、非常にわかりやすくて、このブログの解説から公開までのですね、プロセス一つ一つ細かく区切って、丁寧に、そして毎日、まあ、ステップメールなので毎日届くんですけども、毎日届くので、書き方から何から何まで、こう、細かく解説してくれてるんで、これ非常に良かったです。この本と合わせて、このブログを、これから本格的にブログを始めたい方はですね、ヨスさんのブログ応援メールを、こう、見ていかれるといいんじゃないかな、登録されていくといいんじゃないかなと思います。はい。では、早速ですね、この本の中身に、ちょっとまだ全然読んでないので、ざーっと見たところ、あ、こういうのいいなっていうのをですね、ざっくりとご紹介、させていただきたいと思います。まずはですね、はじめにっていうところでですね、やっぱ打たれましたね、こう、ブログは始めない限り、続けない限り、その可能性はゼロのままです。確かにですね、書けば書くほど、やっぱり書いてくることが出てくるんですよね。だから、やっぱり、始めない限り、こう、何も、 生まれないっていうか、こう手を動かさないと、あのパソコンを動かさないと全然何も始まらないです。この私も音声配信始めて今3ヶ月目ぐらいですけども、本当に始めていろいろな可能性に気づいたりとか、外国の人が聞いてくれたりとか、またいろんなプラットフォームで聞いてくれる人が出たりとか、そこからまたあのいろいろとこうコメントいただいたりとか、そういういろんなつながりがあの発生して、それもまた収録しなければ、収録して配信しなければ始まらなかったことなので、本当にブログも同じようにですね、こうブログをまず始めるには、やっぱこう、動かす、手を動かす、何か書く、アップする、記事にするっていうですね、そのこう、巡回を作っていかなければいけないなと思いました。で、イラストがめちゃめちゃ可愛いです。あの、ヨスさんがですね、著者自ら挿入、挿絵のイラストを描かれて、おります。ブログの方も本当にめちゃめちゃ可愛いイラストが多いんですけども、非常にわかりやすい、コーヒーブレイクなんかもですね、なんかこう、あの、SNS 始めたっすっていうですね、なんかこう4コマ漫画なんかもあって、あのなんかこう あの馴染みやすい感じに仕上がっております。はい、第1章ですね、ブログの特性を知っていると挫折しないですね。このもう本当になんかね、最初からもう誰かに読まれることを意識すると文章が変わるとか、読者は知りたい情報を求めているとか、あなたに興味がない人をどうやって興味を持たせるか、あ、これもね、もう本当大事ですよね。うん。なんかこう自分語りばっかりしちゃいけないですし、やっぱり自分のことを知ってもらえるっていうことは、まずもう全然みんな興味ないので、最初は。だからそれをどうやってこう、その、なんていうかな、あの、検索で来てくれてる人に自分のことを興味持ってもらうかっていうのはですね、これはまた、あの、工夫するところではあります。はい。ブログって何を書けばいいの？第2章、好きなこと、詳しいことについて熱く語れ。ああ、確かにこれね、そうなんですよ。あの、好きなこと、詳しいことについてガンガン深掘りして書いていくと、あの、非常にこう、ブログの記事の質が上がります。で、詳しい、まあ、誰もが知ってることで書いても意味ないので、どんどん一つ一つ詳しく深掘りしていくっていうのが大切ですよね。読者は知りたい情報をもと、あ、これ間違えた。ですね。あとは、その、ブログで情報発信している人のですね、この事例をですね、紹介されていらっしゃいますね。あの、マドゥさんとか、高田元気さんとか、まあ、その他いろんな方々の情報発信の事例が紹介されていらっしゃって、あ、こういう感じでですね、自分の好きなことを発信していけばいいのかなというのが分かるようになっています。あとは、カテゴリーの整理っていうところもあって、あ、これね、結構なんか自分、ちょっとまだまだカテゴリーの整理全然できてないので参考になりました。はい。後でカテゴリー整理、本格的にやっていきたいと思います。次にですね、第3章、分かりやすい文章を書くためにはですね、これは結構具体的に書いてくださっていますね。もうこれだけでももう一つの本になるぐらいたくさん書いてくださっていて、なんかこう接続詞は一つの文に2回まで、あ、こういうのね、結構ね、知らなかったなっていうのはありますね。あの、意識して、こういうふうに接続詞このぐらい入れようとか、そういうことは全く考えてなかったので、これは本当に参考、有益な情報です。あとは、ひらがなとカタカナの使い方とかですね。わかりやすくするために、カタカナって結構使うんですけども、その、どれぐらい使えばいいかとかと。あと、カッコですね。カッコ、箇条書きとカッコ書きとかですね。このカッコの使い方もですね、あの、ちょっとこうね、なんか何気なく使ってるんですけど、いざどういうふうに分けて使うかとかわからないのでね、まあ、こういうの参考になりますね。うん。次、1画面に、あ、第4章ですね。1画面に見せる文章は少なく見せるんですね。このスマホの表示を、まあ、大体9割がスマホの表示からの流入ですので、まあ、私のブログ、リッキーブログもそうなんですけども、そのスマホで見たときに、まあ、こう見やすくする、パッと見の印象を考えたり、メリハリのための文字の装飾を考えたりっていうところですね。あの、これもかなり事例を、この、こういうのは見やすいよっていうですね、見やすい事例と、いい事例ですね、いい事例をこう対比させて、あの、なんか初心者の方、私も初心者ですけど、初心者の方が分かりやすいように、あの、書いてくれてますね。あの、見出しの入れる密度とかですかね、なんかそういうのもですね、なんかちょっとこう、あ、手に、あの、かゆいところに手が届くような、なんかそういうこう解説があったりして、非常に ありがたいです。はい、次、ファン、第5章、ファンを増やすために大切なことですね。まあ、まずは覚えてもらえるブログ のあり方とか、またブログのタイトルの付け方、そしてアイコンの、アイコンの、アイコンの設置の仕方ですね。あとはブログで使う自分、画像は自分で撮るっていうのが大切なんですけども、結構もう最初、初心者の頃って、ブログですね、無料の画像をですね、バンバン使っちゃったりすることが、多くあります。まあ、私もまだまだ結構使って、まあ結構っていうかだいぶ使ってるんですけど、ちょっと自分の、画像も入れなきゃなとは思っております。はい。そのファンを増やすためにまず大切な工夫ですね、覚えてもらえるブログのタイトルの付け方ですね、どういうふうにつければいいのかとか、あとはどういうふうな文章を書いたら信頼できると思う、この人は信頼できそうと思ってもらえるかとかですね、これはもうかなりですね。あとリード文の書き方なんかもですね、書いてくださってますね。リード文の書き方、これね、リード文の書き方めちゃめちゃ大事なんですけど、ここって結構適当にしちゃうこと多いんですよね。でもリード文こそね、めちゃめちゃもうね、大事ですね。あとは第6章、第6章では最強の SEO とはですね、Search Engine Optimization、検索エンジンの最適化の略ですけども、最強の、これ SEO なかなか難しいですね、最近ね。Google のもうアップデートがあったりして、なんかこう変わっちゃったりしますし、うん。あとは具体的なこの章の中でキーワードの入れ方とか、まあ、キーワードを入れる位置についての解説とかですね。あとは、この見出しの使い方ですね。H1 から H3 のタグ、H4 のタグですね。この見出しの使い方を、こう、どういうふうに、こう、構成していけばいいか。まあ、ブログ記事の、こう、構成を考えていく上で、大切なことが全てここに書かれていると思います。てか、入れます。はい。次、あ、これ良かったですね。この実際のレストランレビューの見出しの構造例っていうのが あるんですけども、この193ページですね。ここにこういう感じで、一つのブログ記事はこういうタグの使い方で構成していきますよという分かりやすい事例が書かれていました。いいな、これの便利、ありがたいな。はい、次、第7章、過去記事は宝の山ですね。過去記事、まあ、私もね、過去記事いっぱい量産しちゃってもうやばいですね。どんどん捨てたいんですけども、なかなか捨てられずにおります。で、過去記事ですね。一つの記事には一つのテーマで、に限定しましょう。まあ、過去記事の中にですね、たまにこう、一つの記事なんだけど、二つ三つのトピックが乗っかってるっていう時があるので、そういうのをこうですね、分けたりしていく必要があるかなと思います。まあ、単調な文章になっていないかとか、あとはですね、これ良かったですね。こう、音声読み上げ機能を利用するですね。音声読み上げ機能を利用して、まあ、こう、変なミスが、あると、すぐその音声で気づくと。まあ、誤字脱字も、気づきやすくなるというふうにありますけども、これ、ちょっと、やったことがなかったので、こういうやり方はなんかこう、いいなと思いました。まず、あと、箇条書きに変えられる文は書き換えたりとか、まあ、箇条書きにするとね、本当は見やすいんですよね。だから、どんどん箇条書きは使った方がいいかなと思うんですけども、まあ、その過去記事の中に箇条書きできるものがあれば、箇条書きにしていくという感じですね。はい。第8章、ブログで稼ぐにはどんな方法があるのか。あ、これはね、気になりますよね、初心者の方も。私も気になってます。全然私まだブログ稼いでないので、まあ、稼ぐ目的でやってないのでですね、情報発信という目的でやってるので、まあ、あれなんですけども、稼ぐ。アフィリエイトとか、Google AdSense ですね。Google AdSense、このですね、あ、これちょっと気をつけた方がいいかな。望まない広告が表示されることもですね。この露出、結構ね、これあるんですよね。漫画のあれとかね、なんかこう、ちょっとエッチな内容が出たりとかするので、これちょっと気をつけた方が、この望まない広告が出ないようにですね、削除する記事は削除する、広告は削除するとかって必要があるかなと思いました。あとは ASP の話とかですかね。ウェブライターの話もしてくださってますね。はい。第9章、これって NG 超初心者、ある、失敗あるある。いやー、こういうの見たいですね。こういうのね。はい。フリー素材を使いまくるとか、 とは差別表現に気をつけるとか、あと出店元をちゃんと明記するとかですね、明記しなかったりとかですね、まあそういうのですね、大事ですよね。だからそのあとは非難中傷とかですかね、まあこの辺ちょっとこう、まあでもゆっさんらしいなと思うのは差別表現っていうところですかね。そういう表現は大事だなと思います。ちょっとこうね、女性でも簡単に持ってますとか、A さんは黒人ならではのリズム感だとかですね。ちょっとこうそういうちょっとしたこう表現が差別的なところだったりしますので、そういったところにですね、感度を持ってブログを更新していくといいと思います。はい。あとは、継続するために知っておきたい6つの鉄則。ここにもですね、結構いいことが書いてありました。まあ、ブログの習慣化の大切さとか、あとは習慣化するための4つの方法とかですかね。まあ、僕の書くための時間の使い方とかですね、これちょっとびっくりしたんですけど、ヨスさんのですね、最初の3ヶ月のアクセスが、最初の 1ヶ月が 0PV だったって、とか、そんなことってあるんだ、みたいな、もうね、ほんと信じられないですね。もうヨスさんでもこんな初期の頃を迎えてたのかと思うとですね、まあ、自分も頑張ろうと思わされました。はい。あとは、デザインを気にするのは軌道に乗ってからとかですかね。なんかこういうところも、最初結構デザインとかね、結構こだわっちゃったりするんですけどね。まあ、そういうのはちょっとさて置いときましょうっていう話とかをされてらっしゃいます。あとはブログの書く仲間を見つけようですね。ブログのオフ会とかオンラインコミュニティ。結構こういうの大事ですね。ブログの仲間がいるだけで、本当になんかこう、なんていうかな、ポジティブになれたり、します。で、第11章ですね。ブログで夢を叶えた7人の声。こういうのね、本当に励みになるんですよね。このブログで、副業ブログでスタートさせて法人化を実現した方々とか、あとはですね、いろいろな、こう、情報発信をして本を出版された方とかですね、こういうちょっとこう、いろんなURL が貼ってあって、コメントが貼ってあってですね、実際のこう、何を発信しているのかってですね、7人ぐらいだったかな。7人の方のですね、声があるんですけども、このヘンボさんとかも結構私見てますね。ヘンボ、お坊さんブロガー、仏教の話を分かりやすく伝えるヘンボブロガーさん。これ面白いですよね。結構サイトもすごく綺麗で分かりやすくてね、なんかです、ブログ研究するんだったら、もうこれをまず研究しろっていう感じ、した方がいいなって思うぐらい、すごくいい方が、いい事例がですね、買ってるので、なんかこう非常に参考、これからブログを始める方とか、またブログを始めたけどちょっとこうどうすればいいか方向性に迷っている方々とか、なんかこういう7人の方のブログを見て、こういうレイアウトにしようとか、こういう情報に発信しようとかね、ヒントをもらえると思いますので、ぜひぜひ参考にしてみていただきたいなと思います。はい。今日はですね、ほんとざっくりとで申し訳なかったんですけど、読まれる稼げるブログ術大全、ヨスさんの新章、日本実業出版社からリリースされている本ですね、の、紹介をさせていただきました。はい。ぜひぜひ書店平積みになっていると思いますので、手に取って、見ていただきたいと思います。ブログですね、これから始めようと方、本当におすすめな本になって、おります。これ、一冊あれば本当にもう、なんか全部カバーできちゃうぐらいの内容になっておりますので、チェックしてみていただきたいなと思います。はい。今日のラジオはいかがでしたでしょうか。少しでも役に立ったなと思う方は、ポッドキャストの購読をお願いいたします。リッキーブログ、リッキーのツイッターも毎日更新しております。リッキーさん、こういうことを教えてくださいというリクエストありましたら、ツイッターまでご連絡くださいませ。Thank you very much for tuning in. Ricky's Radio on Podcast. This Ricky's Radio is brought to you by ブロガーのリッキーがお送りいたしました。Wonderful, fruitful day. Bye for now.